連結
教えて
中澤先生。Produced by Annie Global Education.
ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、始まりました、はい、熱血教えて中澤先生ですが、
でも先週と比べるとだいぶ涼しい感じになってるから、ね、より暑く、
あ、より暑くね、
ちょっと暖かくなるように
思い起こさせるような感じで暑く語った方がいいですかね。
はい、そう、これからの季節は特に暑ければ暑いほどいいじゃないですか。
あ、ここからはね、
そうそうそう、
やっぱりなんていうのかな、ちょっとやっぱり秋っぽいというか、
うん、
やっぱり季節が変わってきてるなっていう気が、
そうですね、
あ、してますね。
先生は夏でもいつも長袖なんでしたっけ？
うん、基本長袖なんです。まあ、なんだろう、うちの会社自体みんな半袖いないんですよ。
おー、そうなんですね。
ネイティブの先生はちょっといますけど、
はい、
日本人の先生はもう基本なんかこういうシャツで、
うんうん、
タイでみたいな感じで決まってるんで、
はい、
同じような感じでみんな、あ、まあ別に半袖でもいいんですけどね、
はい
はい、
たまたま、
はい、こんな感じでも僕は日焼けに弱いんで、
あ、
長い間日に当たられる生活をしてたので。
なるほど、半袖だと逆にその日が直に当たるから痛かったりしますよね、暑かったりとか。
あと、やっぱり授業って、授業もそうなんですけど、うん、部屋でしょ、
はい、
あんまり焼けないですよね。
あ、
はい、だからどっか行っても外ですっていうお仕事はあんまりないので、
うん、
基本的には中が多いじゃないですか、
うんうん、
まあ、大体エアコン効いてたりとか、
はい、
言ってましたよ先生。先週ですね、速読の、研修会があって、
はい、
で行ってたんですけど、ちょうどうちの担当の先生が行って、うん、普段やっぱり塾でずっと快適で、快適っていうかエアコン効いたところでやってるじゃないですか、
はい、
やっぱり外出ると電車乗ったり、
うんうん、
ちょうどそう台風の日、
はあ、
台風の日に神戸にいまして、電車が一気に止まって、新幹線が、
うん、
で帰れなくなっちゃったんですよ、
はい、
で夕方の4時以降はもう新幹線出ないなっちゃったんで、本当は帰る予定だったんです、帰れなくなっちゃったんです。
あ、もう一泊して、
そうだから僕は、僕はもともと入れてだったんですけど、先生がね帰れなくなっちゃって、でものすごい増、まあ、その時間だけ便増やして、うん、オール自由席かなんかで帰るって言ったらものすごい混んでて、
はい、
途中の駅は乗れなかったみたいなんですけど、そんな状態だったんで、まあ、歩いたり電車ってするじゃないですか、
うん、
そしたら大変だと外はしみじみ言ってましたんで、
うん、
はい、だからまあやっぱりちょっと体がね、そういうリズムなのかなと。
そうですよね、慣れてないと。私もあんまり外出てることとかあんまりないんですけど、
う
ん、
そうですよね、
久しぶりになんかね数時間か出てるとやっぱり、うん、おーってなりますもん。
いや、だからやっぱり中学生の子とかね、高校生の子とかやっぱり必ずこう自転車こいで歩いて、うん、学校行ってるじゃないですか、
はい、
やっぱり大事だなと思って。
本当ですね、だってね、なんかその何十年前とか数年前とかよりどんどん暑くなってきてるから、うん、今の学生さんたちは本当に暑さ対策していかないと。
でももう今の子たちって本当ね、ペットボトルをちゃんと常備してたりとか、
うん、
小学生の子もすぐ給水したりとか、
うん、
結構分かってますよね。
でもこまめにね取ってかないと熱中症とかなってからじゃ遅いから。
だから僕らみたいな、まあ、しーちゃんはちょっとまだねあれだけど、僕なんか特にそんな世代でもないので、
うん、
そんなペットボトルがな、ペットボトルっていうのが出てなかったからね。
あ、
お水を飲む習慣がなかった。皆さん多分あんまり覚えてらっしゃらないかもしれない時期って、だけど僕、うん、だから30年ぐらい前までは、うん、ペットボトルはそんなに出てなかったです。
あ、
お水を買って、
はい、
まあね、飲むっていうのは、まあ、海外があるんであれですけど、お水を買って飲むっていう習慣があんまりなくて、
う
ん、
その買わないものというかあるものみたいな、
あるもの、だから蛇口ひねった出てくるものをお金払って買うってはし
ゅ、うん、
も
う
とこはなくて、
はい、
僕らの時はもう全然そんなペットボトル持って歩くなんて、水筒かな。
でも私の時も水筒だったりとか、うん、あとは半分凍らせておいてとかで、まあ、冷たい状態で飲めるようにするとか、
うんうんうん、
でもやっぱり水よりお茶の子が多かったですね。私もそうですけど、
あ、まあ、今はね本当水もね、水を買ってらっしゃる方がいるから。
そうですね、私も水買いますね今。
ですよね、だからお水で持ってくる、おうちもサーバーとかね置いてあったりするから、う
水いいいいってすごい言いますもんね、ここ何年間かっていうか美容にもそうだし、やっぱりお水がいいっていうのすごいいろんなところで歌ってるから、
やっぱりこう、うん、まあ今本当にね災害とか多いじゃないですか、やっぱ台風で、はい、だからやっぱりお水とかも、うん、やっぱああいう形で本当ペットボトルになって、もう当たり前にね災害時はあるじゃないですか、はい、イメージ、まあ、用意されるものとして、はい、もう一昔前本当なかったなと思って、つくづく実感しました。
でも本当にね災害とかに備えても水を常に家に置いておくって大事ですよね。
ね
え、
だからやっぱり、特に夏場は意識しますけどね、まあ、これちょっと涼しくなってくるとなんかまあいいかなってこともないんですけど、
はい、
あんまりこう頻度が下がってくるっていうか僕らも、
まあ、でも良くないですよね、やっぱり水分はどの季節でも取らないとね、いけないですから、
大事って言ってましたね、なんかいろんな意味でも体に水分入れとくのが大事なので、はい、何の話か、
なんか保険の授業みたいな
やってきましたけど、で秋なんで、はい、ちょっと出てくる時に子供たちがね、うん、新学期も始まってちょっとやっぱり感じるんでしょうね、はい、なんかイベントお祭りが増えてきたりとかするじゃないですか、
秋ってね、そうそう、本当多いですよね。
なので今日来た時にいつものやついつやるみたいな、いつものやつってなんだろうなと思ったら、ハロウィン祭りらしいんですけど、
ですよね、いつものやつ、
いつもあれ配るやつとか言って、うん、ちゃんとハロウィンって言ってほしいんですけど配るのいつ配るみたいな、
あ、やっぱみんなすごく楽しみに
こう出てくる時に言ってて、くじがついてるやつだなとか言って、
あ、
はい、そうそうみたいな話をちょうど出てくる時にしてたんで、
うん、
やっぱりみんなちょ、なんとなくやっぱ秋を意識してるかなっていう、
そうですね、やっぱり、うん、昨日今日ですかね、一気に涼しくなったから余計にこの秋モード、うん、ハロウィンモードに気持ちもなりつつあるかもしれないですよね。
だからやっぱりこうちょっとこう格好もね、うん、駅行った後格好もやっぱりネクタイとジャケットみたいなのも増えてきてますね。
そうですね、私今日いつもの感じで、まあ、ノースリーブっていうか半袖着てきたら、うん、いや寒いなと思いましたもんね、ちょっとミスった。
スタジオがね、
そう
まだヤシの実の方はね、まだそんなに、まあ、僕は寒くてもいいんですけど、
はい、
ラジオラビットってもう一個の曲の方は、うん、もうカンカンに冷やしてるんで、
あ、ここよりもも
う全然冷えてますね。
へえ、
羽織ってないと多分普通の子なら
あ
もう寒いんじゃないかなって言ってますもんね。
あ、そうなんですか。
ここはまだ外があるからね、
うん、
今ちょうど皆さん通ってるとこ見えるし、
はい、
外のともうすぐガラス隔ててのスタジオなので、うん、そこまで冷えないと思うんですけど、
あ、なるほど、
はい、もうスタジオしてるとこだと多分もうかなり機器もあるからね、
あ、
はい、だからあれはかなりですねまあ僕は喋りやすいんですけどね。
あ、そうですよね、はい、まあ、暑いよりは涼しくて着込むの方が、まあ、夏は楽ですよね、体的には。
だからやっぱこのやっぱり秋を感じるせいか、だから相談が増えてますね、うん、
相談
やっぱ高校生の子とか、
あ、
やっぱり進路も決定していくじゃないですか。
そっか、
はい、なのでこうちょうどここ進路というか、まあ、大体決まってるわけ決まってるんですけど、うん、ここからだんだんといろんなことが具体的になってくるんで、
うん、
学校のちょっと高校なんか特に指定校とかね発表がなったりとか、やっぱり推薦入試も始まってきますし、うん、まあ、高校生は特に受験がもう、まあ、活況に入ってくるわけで、うん、まあ、中学生の方はもう自覚して勉強を頑張ってるような時期ですよね。まだ、うん、まあ、進路も決めますけど、まあ、そこまあまあ頑張ろうみたいな感じ、
はい、
小学生はもうなんかお祭りイエーイって感じもありながら、うん、っていうところなんで、やっぱ高校生あたりがやっぱ今ちょうど相談が増えてますね。
ああ、なんかドキドキする季節ですね。私受験とかするわけじゃないのに、この秋ぐらいに先生からこういうお話聞くと私もなんか緊張してくるんですよなんかドキドキしてくるんですよ、受験しないのに。
でもやっぱりなんだろうな、時期ってやっぱありますよね。でも、ね、あとはやっぱり4,5,6,7,8,9 でしょ、
はい、
ちょうど半分終わってるんで、
うん、
やっぱり10月からみんなさんどうですかね、リスナーの皆さんもやっぱり10月、11、まあ、11月よりなんか10月ぐらいに始めていくみたいな、今年ちょうど消費税があるじゃないですか、
はい、
だからちょうどその前で入会されたい方が多いみたいで、
ああね、この増税前にっていうのをいろんなところで聞きますけど、
は
い、
特に夏休み明けと、うん、その9月10月前の2パターンで、はい、ちょうどこの時期が多いのかな、やっぱ
タイミング的に
いろいろ重なる、やっぱり始めていくとかこう、うん、次のステップっていうか後半戦って感じじゃないですか。
確かに
後半戦ですよ。
そっか、後半戦。でもなんか学生卒業してからは4月スタートっていうよりも年明けの1月スタートのイメージがなんとなく脳内に植え付けられてるから、うん、後半戦っていうより学生じゃない私は、あ、もう今年終わるのかっていう。
でもね、
イメージかも。
一緒ですよ、僕もね。1月の、まあ、大体まあ1月の末かな、うんうん、にあの4月の年度の、はい、まあ、発表するんで、うん、だからそうするとですね、あの今この時期って実はもうあの年度末というか、
はい、
準備期間とか来年に向けて構想期間なんですよ。なのでここってすごく大事で、
はい、
だからあの一緒です。1月あの学校塾自体、まあ、うんうん、英語スクラーニーとか中澤塾は4月からスタートでだけども、はい、気持ちはもう1月なんですね、あの新年度っていうのは。だから
先に先にですもんね。
そうそう、もう3ヶ月前なんですよ。10、11、12
って早い。もう怖いんですけど、1年早すぎて。
大丈夫です、どんどん早くなります。
本当ですか、はい、これ以上早くなるんですかね。も
うだんだんなんか厚見線からあのね、だんだんこうJR なりみたいな、最後は新幹線、
はい、
もう今のリニアですね。
お
お、最後どこでもドアだと思いますよ。
え、でも本当にそれ可能性ありますね。
そういう感じの、 あの年の速さです。
うーん、
もうどこでもドアだって言ったらもう
今先生新幹線ですか。
新幹線ぐらい行っちゃってるから、まだ飛行機まで行ってないかもしれない。
本当ですか。じゃあ私今どうですかね、快速とか速別快速ですかね。それぐらいだと思います
ね。だって遅くなってくって気持ちないですもんね。
うーん、
なんか予定がもね、まあそう秋だからっていうのもあると思うんですけど、まあ大体こう1ヶ月ぐらいの予定って決まってくるじゃないですか、
はい、
もうどんどんどんどん決まってくるんですよね、
うん、
先々が、
はい、
だからだんだん見てるとなんか予定表が真っ黒になってくるじゃないですか、
うん、
だけど埋まっちゃうから、だからもうどんどん早くやっていかないと。
あ、そっか、もう取れなく時間が確保できなくなっちゃうから。
そう、皆さんどうです、そのないですか。私もどんどんなんかね予定が、
うん、
はい、で来週とか再来週ってことはあんまりなくて、もう3週間後とか4週間後で、
はい、
で、あの来月の返事をしようかななんて思って、もう返事の金がすぐ来ちゃってみたいな。予定のスケジューリングが結構ね頭の中でぐちゃぐちゃになってます。
なるほど。例えば先生、うん、あのプライベートとかの、まあ、お友達とかと、はい、まあ、ご飯行くとか、うん、そういう時ってどれぐらい前から決めるんですか。
まあ、そもそも友達と行くことがほぼ今ないんですけど。
仕事関係の仲間みたいな。
ないんですけど、決めるなら2ヶ月前ぐらいですね。
あ、
まあ、まあ空いてればいいですけど、
はい、
まあ、あんまり空いてないですね。
うん、
だから今日もずっとまあ合間は学塾も行ってるんですけど、朝一山梨行って、
はい、
東京でお話して帰ってきて4時ぐらい手足ついて、
うん、
そこから塾の方に戻りまして、子供たちと喋ったり先生喋って、そのままこっち戻ってきてるので、うん、だからまあそういう風になんか時間決まっちゃってますからね。だからもう決めていくと結構入らなくはないですよ、2時間とか、は
い、どっかでね間で。
いやでもね、それがそういうそれもね、まあ、皆さんにこういろいろお話できるのが僕は好きなので、
うん、
いいんですけど、でもやっぱりどんどん埋まってくると、なんか本当はもっと早くできたいのになみたいのは、
あー、もう入れれなくなっちゃうから、
ありますね。しーちゃんもでも結構早めに決まってくんじゃないですか。言ってい
やでもいろいろですね、直前というか、まあ、結構ギリギリで入るのもあるし、
うんうん、
すごい前から決まってるのもあるし、
うんうんうん、
だからそのプライベートの予定ってなるともう一切立てれない、立てないですね。
あ、
もう、あ、今日空いてるご飯行こうとかが一番理想です。明日空いてるご飯行こうみたいなのが、うん、いい。
でもやっぱり僕らね、こうやって放送やらせていただいてるので、もうこの時間ってずっと入ってるじゃないですか。だからもう予定がないっていうことがほぼないですよ。
あ、そっか、
フリーって、まあ、もうなんか変な感じですけどね、
うん、
まあだからそういう予定っていうかもう絶対決まってくるんで、
はい、
早め早めに動かないとね。だけどまあ子供たちも言ったんですけど、まだまだ受験に関しては予定が決まってるけど、受験のね、
うんうん、
まだ全然努力はできる範囲なんで、まだそうは言っても10月9月なんでね、
うん、
だからまだ予定、まあ逆に言うと予定も変更できるし、
あ、
まだできるでしょ、だって余裕があるでしょ。
そうですね、うんうん、
直前になって変更するっていうことになる前に、まあ、余裕持って変更できるようにね。
そうですね、
いろんな意味で。
そう思うとやっぱり勉強を頑張って選択肢増やしておくっていうのが一番理想ではありますよね。
ですよね。
うん、
だからそういう相談を受けながらね、今いろんな話してるんですけど、
はい、
やっぱり、一番あれなのはこう確認作業みたいな感じですね。
確認作業
やったこととか、今までこう努力したりとかやるじゃないですか、テスト受けたりとか、
はい、
それを、まあ、どういうふうにこうちゃんと成果として出てるかっていうのをね、僕らと喋って確認して、じゃあこうどうしていくかとか、もう今だともう来年のこと、はい、例えば、大学例えばダメだったらどうしようとか、だから先生塾来ていいですかとか、
はい、
別に大丈夫だよとか、まあそこまで心配しなくてもね、まだ早いんでいいんですけど、そういう結構先のこと考えてる子まあまあいますね。じいちゃんどのぐらい先のこと考えて予定します？
今ですか、
はい、
今ですか、
もう来年のことはだいたいイメージできてるんですか？
全然できてないですね。はい、仕事入ったら入ってく。
でも全然来週ぐらい、来週の予定ぐらい、限界ですか、
はい、でも11月とか、まあ、12月こんな感じになりそうかなっていう予想はしてます。
それぐらいだよね。やっぱりなかなか僕らもそうですけど、ね、生徒の皆さんもじゃあ半年後どうなってるかっていうのは目標がないとなかなか分かんないじゃないですか。なので例えば本当に試験があったりとか入試があったりするとやっぱりそれに向かっていけるから、
はい、
やっぱりお祭りがあるでもいいと思うんですよ、
うんうん、
でそこでダンス披露するとか、なんかするからそこに向けてとか、やっぱり来年、またね、なんかこう終わったら次の1年後のこれに向かってって皆さんそうされるのはすごい分かる気がしますね。
でもやっぱりこの日みたいなのが決まってる方が絶対頑張れると思います。私ダイエットがそうですもん。
ダイエットするんですか？
なんかミスコンテストとか、もうコンテストの日がもうこの日って決まってるとやっぱそこに向けてやるから絶対痩せれるんですけど、
はい、
今とかはこの日も撮影ある、この日も撮影ある、ちょっと絞ってこうかなっていう、ふわっとしてるとやっぱ一気に落とせない、
ね、やっぱりね、なんとなくやるっていうのが一番効率的じゃないですよね。
そう、
もうこうするんだと、いつまでにこうやらなきゃいけないんだって、
追い込まれないとやっぱりなかなか、まあ、勉強とダイエット同じにするのもちょっと失礼かなと思ったんですけど、
いや全然でもね一緒ですよ。どんなことで目標達成するには、よく親御さんにも言うんですけど、頑張んなさいとか、
はい、
ね、勉強 しなさいみたいな、すごくこうなんていうか目標値がない指導って子供たち具体的にならないからやりようがないんですよ。だから決めてくださいと、
はい、
1時間後にまでに終わらせなさいとか、明日の何時まで、明日とかじゃなくて何時までにやりなさい、
はい、
とか、そう具体的に、
具体的に
10分でやりなさいとか、5分でやりなさいとかってこう言った方が必ず成果出やすいんで、はい、早くしなさいとか、早くっていうのがまあイメージみんなによって変わるじゃないですか。
あ、そうですね、
だから具体的に、より具体的に言ってあげた方がいいですよっていうのはよくお伝えします。
確かに10分って思ったらこの時間だけもう何にも他のことをね、見向きもせずにこれだけやろうって思いますもんね。そ
う
そ
うそう、だからどのぐらいの量をどういうふうに明確にしてやらせるかっていうと、やっぱり具体的性を持って言ってあげた方が目標は決まりやすいですね。
そうですね、確かにそうだ。私も台本とか覚えるときに、はい、今日絶対ここ覚える、何時とかって決めるとめっちゃ覚えれます。そういえば
だから結局本を読んで面白くなってどんどん読んでっちゃうとかさ、例えばゲームをずっと続けちゃうとかってい う, こう自分がこう面白いとかね、
はい、
なんかハマってしまうとどんどん限界なくいっちゃうと思うんですけど、だいたい勉強でもそうだしダイエットもそうだし、台本はお仕事だからやらなきゃいけないことなんで、はい、はい、だからどうしてもそこのところ自分の判断よりも、まあ、誰かがここまでって、まあ、決めてることが多いじゃないですか。それはもうやっぱり自分の目標に置き換えてあげると、だから自分でここまでとかこれだけ、でもそれで決まらなかったら、例えば子供さんの場合だったら僕らとか親御さんが明確に、だから塾なんか毎週ね、月曜日の5時から6時に塾行ってくださいってい う, こう分かりやすい、
あ、そうですね、
ルーティンで、だからそういうのはちゃんと、だからうちも何時でも来れるんですけど、いつでも来れるし振り返りもできるんです、必ず予約してもらうんですね。必ずいつ来るっていうのは明確にしてもらうようにしてます。
そうか、いつでも予約できるってなるとね、なんか先延ばしになっちゃいそうだから、
来た時に必ず次の予約をしていただくんですけど、もうそうしないと絶対ダメで、
はい、
いつでもいいって言うと結構そうですよ。多分髪切り行くのとかね、例えば歯医者さんでもそうかもしれないけど、ああいうお医者さんでもなんかいつ行くって言うとね、水曜日に 何時からとか決まるじゃないですか、いつでもいいって言うと結局1ヶ月ぐらい何もしない。
ああ、それすごくわかります、
ね、やっぱりしません？
歯医者の定期検診とか、どんどん先延ばしになっちゃいますもん。
定期じゃなくなっちゃってね、
そうそうそう、
不定期ですよね、それね、
そう、
だから一回ずれちゃうと次の半年またずれたりとかね、は
い、そろそろ行かなきゃねっていうのをなんかしばらく言い続けるっていう
なりますよね、
うん、
だから本当にすごいそれ辺は大事かなと思うので
ですね、細かく目標設定して、
そうだから秋なんで、うん、皆さん秋口はですね、目標を逆に長いスパンじゃなくて、
はい、
目標をしっかり目先に定めて確実にこうこなしていくっていうのがね、
はい、
秋の過ごし方としてはいいんじゃないかなって思いますけどね、
はい、
もう長い目標はね、受験の時とかも受験っていうのがもうありますからね、
うん、
だけどまあ目標としてやっぱり目先のところをしっかりクリアしていくっていうのはいいんじゃないかと思いますので、
はい、
はい、じゃあしっかり目標定めていってください皆さん
ですね、
はい、
頑張らないといけない、
頑張りましょう、
はい、熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。